皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元樹です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします、うん、東京大ウォッカさんです。あちこちで卒業式の話題がありますが、お二人の卒業式にまつわるエピソードがあれば教えてください。私は卒業証書を入れる筒で抜き差しして遊んだことです。きっとお嬢様は卒業式にまつわるエピソードはたくさんあるだろうな、かっこ勝手に予想といただいています。ということで、あの方はね、卒業式どんなエピソードがあるか。
まあ、お嬢様ですから、すごいきらびやかな服を着て
そうですね、
大変リムジンで来たりして学校にね
ボタンをもらったりとか。
いや、もうそんなあれです、向こうから投げつけてますよ
投げつけられてどうするんだ
よ。あげる、もらってくださいってみんなパチパチパチパチ投げてストラックアウトみたい
に的になっちゃった。
いや、でも俺だけ大江さんにもらってほしいという方が。
投げるの失礼じゃないですか。
じゃあどうしたらいいんですか。
普通にあげればいいんですよ。ああ、 それは何を言ってんでしょうかということで、あちらの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬エゴー、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。ということで、ご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんは、
はい、
卒業式の思い出は何かありますか。
馬券を卒業しようと思ったけど、ちょっと白鷺賞でしっかり当てれたので卒業しません。
そうか、こういうことでやめられないというね。
まあね、よく言いますけどね、
そうですね、うん、さあ、それは置いといて、先週の振り返りでございます。私たちが予想した3月8日日曜日、高知の第4レース、第14回土佐春夏賞、勝ったのは2番人気かつてない美味しさ、2着断然の1番人気エンドレステール敗れております。3着3番人気くす玉でございました。まさかのエンドレステールが最後かわされる競馬になりましたが、勝ったのはかつてない美味しさでございました。
かつてない勝利でございました
これはあのね、粘る方も追い上げる方も非常に両方ともしぶとさを見せたんですが
そう、まあ、かつてない美味しさの方から先にお話しすると、はい、この馬ですね、あの JR の交流戦、未勝利馬との交流戦で勝ってるように力はしっかりとある馬、3連勝していたんですけれども、前走の準重賞とサウラフ特別の時出遅れてしまったんですよね、
はい、
でダッシュつけて2番手外にはつけてるんですけれども、この時逃げていたのが同じ厩舎のくす玉っていうところで、こうやっぱりなかなかちょっと立ち回りの難しさというか、自分の競馬がしきれなかったところはあったと思うんです、うん、今回はスタート出ましたし、ダッシュ見せて 2,3 番手のインつけて最後競り落としてっていう形なので、自分の競馬をね今回できたので、やっぱり力はあるなっていうところを改めて感じさせられましたね。
はい、
逃げたエンドレステイルなんですけれども、
はい、
あの前半400m 24秒9っていう、ここだけ見るとめちゃくちゃ速いかというとそうでもないんですよね、
はい、
ただあの前半の入りのところがあまりペースが緩まないままそのまま2コーナーまで入っていっている、で3コーナー付近手前でも一気に12秒0にハロンタイムがぐっと上がって、とはいえ4コーナーでは13秒2までハロンラップが落ちてっていうところなので、はい、まあ、その辺から推察するに、おそらくエンドレステールだいぶ気分よくスイスイスイと序盤飛ばして、最後はもうなんとか足上がってるところを粘って粘ってっていう感じだったんじゃないのかなというところですね。
はい、そしてくす玉は前が行くと見るや中段に控えました。
これね、これまでのレース見るとくす玉って内で揉まれるとすごく進みが悪くなる馬だったんですよね。
はい、
で対内枠引いても上位に来ることっていうのは確かにあったんですけど、それって結局向こう上面とか勝負どころで外に馬を出せていた時なんです、で今回が、まあ、こうか不こうかっていうか、まあ、こうですよね。くす玉にとったら縦長になって馬群がばらけたので、はい、揉まれ込まずにスムーズに外に出して競馬はしやすかったんじゃないかなと思います。
メールをいただいています。東京大ウォッカさん、お嬢様が番組内で予想したエンドレステールは2着とくす玉が3着、米田アナウンサーが予想したくす玉は3着、藤巻大先生が予想したベルベットアノは5着、先週は復調への兆しが見えてきたと感じています。 今週は3人のズバッとした的中をリクエストします。 1+1=23。 米田アナは馬券を買われていたか否か分かりませんが、予想は当たったとのことでおめでとうございます。かっこ祝い。また大江さんは某緑チャンネルで予想し、収支としてはマイナスでしたが、予想および馬券が当たったとのことでおめでとうございます。かっこ祝い。大江さんは結局、まあこの番組では保留状態だったんですが、結論はどうだったんでしょうか。
それはもうエンドレステール本命ですよ。
ああ、なるほど。じゃあ馬券は取られたんですね。
そうですね、そこからの生まれ
おめでとうございます
ありがとうございます。
なるほどね、はい。三宮の就職生さん、かつてない美味しさが勝ちました。デビューから5戦目になるこの馬にとって初の重賞タイトルをつかみ取りましたね。ただかつてない美味しさは誰も本命馬に推奨していなかったので、お三方にとっては悔しい結果になったと思います。まあ相手には入れていましたから、喜んでる方も電話口にはいらっしゃいます。
大江さんですか。
大江さん通りましたもんね。
うん、そうですね、かつてない美味しさはもうあの黒三角に入れております。そうですね、
はい、馬券の種類は
馬連
180円仕方がございません、ね、いやも
う見てましたから、ちゃんと大江さんの美しかったですね。
そうですか、
ね、綺麗だなと思いながら。
なるほどね、はい、
そうそれでいいじゃないですか。
まあそれがね、何よりでございます。
皆さん目のね、目の毒じゃねえや、目の保養
わざと言い間違えるんじゃないよ。
それだけでもよかったね。
なるほど。コインランドリーさん、これで2週連続で最下級者と岡村ジョッキーのコンビが重賞勝ちですねといただいています。ポカポカ湯たんぽさん、かつてない美味しさが勝ちました。エンドレステールに勝つということは相当の大物だということが分かりました。米田アナの本命くす玉が3着に来ましたが、くす玉は割れましたか。まあ一応紐を引っ張って、
はい、
半分だけ開いて、
はい、
くす玉が落ちてしまったというね。
じゃあそれはどうなの。
いやまあ一応組み合わせ的にはね、当たりましたけども、
うん、じゃあ当たりじゃない。大江さんと一緒ですか。
大江さんがおっしゃった通り、うん、まあ安かったということでね、くす玉とまではいかないというね。
残念です、
ね、右だけチェーンさん、私はゴール手前でエンドレステールの勝利を確信し、三着争いに注目していると、買っていたくす玉が刺してきて、やったーとガッツポーズをしたところ、1、2着が入れ替わって涙しました。ちゃぶ台ひっくり返したい気持ちでしたといただいています。ゴール寸前で入れ替わりましたからね、
はい、そうです ね,
ね。
あれ大江さんはじゃあ入れ替わんなかったらどうだったんですか。結局あれって
全然生まれなんで、
えこっそりこっそり馬単と買ってたとか、こっそり
あのこっそり買ってたのはくす玉の単勝
結局同じですね。
あのね、グリーンチャンネルでまあ出させてもらってたんですけれども、あのサブのテレビでずっとオッズとか場内映像が見えるんですよね、
はいはい、
で喋りながらチラッと見たくす玉ね、単勝7倍か8倍か結構ついてて、おいしいなと思って買い足しちゃった、だよ。
なるほどね。
なるほど。
ウドの大木さん、私は2番人気のかつてない美味しさからお三方の本命馬を3頭に馬連馬単を流したので的中できました。ありがとうございました。かつてない美味しさとエンドレステールの2頭馬券が売れていたようで、取り紙にはなりませんでしたが、ほとんど元でした。
元じゃない
自分のことじゃないのに突っ込んでますね。
いやいやいや、素晴らしい。
さすがもう期待通りありがとうございます。キクラゲの花さん、私は人気馬の決着とあって馬券資金微増となりましたといただいています。ということで今週の予想でございます。今週日曜日は重賞ございません。 A1 のアクアマリン特別、高知の7レース、距離1600m、8頭立て、スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分でございます。社長に聞いてみようのコーナーでございます。意外と初めて聞くんですねこれ。
まあそうなんですか、
おう、アクアマリンとは何でしょうか。
はい、3月の誕生石で、お澄み切った綺麗なブルーが特徴の石なんですけれども、
はい、
幸福、富、聡明を象徴する宝石と言われておりまして、まあお嬢様のような石ということですね。
かっこ元。
元じゃない。でね、
はい、
あのこれ3月15日に行われるじゃないですか。 あ、なんとこの日はですね、競馬界三大お誕生日ジョッキーがいると言われておりまして。
あ、そうですね、はい、
はい、まずなんといってもレジェンド武豊騎手、そしてレジェンドと同じ誕生日赤岡修司騎手、
あ、すごい
トップジョッキー、
はい、
そしてですね、前走大波乱巻き起こした勝弁慶木村直樹騎手も同じ誕生日でございます。
なるほど、そうですか。
あの木村騎手といえばね、今ちょうど YouTube 高知競馬公式チャンネルで公開された広い未来さんのところに登場されてですね、
はい、
ラップを披露したりとか、
ラップ、
そう、あとなんと素敵なプレゼントを広い未来さんにサプライズでご用意されて、
そう
ちょっと2回くらい泣かせてるんですよね、日野さんのこと。
そうなんですね、
はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、大石さん2月生まれか。そうか、違うね、
私2月8日
あ、そうですね、
全然違うじゃない。
前走、そう、あ、違う、私2月7日だ。
なんで間違ってんだ、自分の誕生日を。最大のボケですね、
いやいや
今日ね。
いいじゃない。でも、まあ、割とね、年齢を間違えてたらそれは問題ですけど。
なかなか誕生日間違える人自分でいないですよね。
まあ、月日を間違えるのはどうか
と、ね、すごいですね。今日の一笑いでございます。さあ、そんな高知の7レースアクアマリン特別、大江さんの本命馬こちらでございます。
エクセレントタイム
2番です。
はい、今回1600m っていうことで、まず一つは1枠2枠の構想率が高いコース形態、スタートしてすぐにコーナーを迎えるっていうところ、それとやっぱり、ね、ちょうどね1番2番に入ったフォーサイドナイン、そしてエクセレントタイムっていうのは距離長い方が味が出るタイプの馬なんですよね、で2番のエクセレントタイムはここ最近はねちょっと掲示板乗るか乗らないかっていう走りですけれども、間違いなく距離はあった方がいいタイプ、はい、で今回ダノンジャスティス、ロイズピーク、まあ、あとエコロファルコンだったりちょっと前に行きそうな馬が何頭かいますので、
はい、
うまくそこでね縦長の展開にもなってくれたら3着以内差し届かないかなと思ってますが、最終結論はですね当日夜7時30分からの YouTube 夜の競馬 S 大江総合研究所ぜひご覧ください。
先週はテレビ、今週は配信ということで、先生
すごいですね、
すごい、
さすがメディア王。
メディア王ね、うん、そうですね。ということで大江さんは本命2番エクセレントタイムでございます。先生は
エクセレントタイム。
かぶった、
やった
やったっていうリアクションもなかなか、
いいじゃないですか。いやいや、ね、大江さんに言われた通りです。以下同文で。
以下同文。補足があれば、
いやでも伝送もあれですよ、そんなね差はなかったですからね、上位、はい、たまたまね上げ下げとかそんなタイミングでね一、つで、ですが今回はね、ババンもね、まあ、ちょっとは時計かかり上がりもかかりそうですね、マイク前でね、
はい、
刺してくるんじゃない。じゃあ大江さんがあれですと3着に、僕は単勝を買って。
なるほどね、強気の馬券で。
いやどうかな、詳しくは夜の競馬。
出ないだろう、あなたは何言ってるんだ。
ここ出ません
出ませんよ。ということで先生の本命も2番エクセレントタイムでございます。私は8番勝弁慶でございます。まあ、大江さんが誕生日の件でねおっしゃったからではなくね、
ユナ君もある意味ラッパーですからね。
ラッパーどこがだよ本当に、
ね、まあ、いやいやだってバトルやってますもんね。
どこでやってるんだよ本当に。
ユーユーとか言って
言ってない言ってない。ということで、ミクロドショーではエクセレントタイムに先着しております。12番人気だったんですね。でもあの最近は2戦3着2着ということでいい感じじゃありませんか。で 1600m も守備範囲ということで、このものすると追い込みが決まれば3着以内なら来るだろうということで本命です。ということで2対1でございます。
いやそういうことじゃないです。多数決じゃ
ない。なんか急にテニスの試合みたいな、
ね、本当ですよ。
そうですね、はい、ということで、アクアマリン特別は15日日曜日高知の7レース、スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分でございます。途中で申し上げるのはあれなんですが、
はい、
この今日のコーナー番組後半最後に、
はい、
すごいお知らせがございます。
今
確か最初に言うの忘れちゃったので、
忘れて段階でそれほどでもないってことじゃないのか。
大したお知らせじゃないですね、
う
ん、これは
そういうことだな。
ああ、そうだと思っていただければ
聞き流してもらう程度でいいですか。
そうそうそう、その程度で構わないんですが、一応普段と違うお知らせがございます。
あ、そうですか、はい、
お楽しみに。ということでまずはですね、高知所属馬の遠征の結果でございます。先週も申し上げた通り、12日木曜日名古屋の11レース第24回若草賞ドンコ記念、 こちらに佐野のエスポが参戦して4着でございました。勝ち馬は強かったんですが食い下がりましたね。
あ、そうなんですよね、まあ、あの先週のラジオでもお伝えしましたけれども、あの渋く伸びるこの馬にとってはちょっと距離が短いというところがポイントになると思いますってお伝えしていたんですけれども、あの、ね、スタートから出していって先行集団の一角で運んで序盤のそういった位置取りも含めてしっかり対応しての頑張った4着だったと思います、はい、で3コーナーでも逃げ馬が下がってきたのをちょっと砂が深いうちに切り替えてやり過ごさないといけないっていうシーンなんかもありましたので、やっぱりねそういうところ考えても3着とは鼻差ですし、はい、改めてねやっぱり力はあるなと思いました。
はい、メールをいただいています。東京大ウォーカーさん、佐野のエスポについてお嬢様が距離短縮はどうかなと心配していましたが人気より一つ上の着順だったので次走の巻き返しを期待しています。三宮の就職生さん、もう少しで馬券圏内でしたがよく頑張ってくれたと思います。やはり大井のマーブルマウンテンは強かったですね。ということで続いて同じ日3月12日木曜日、姫路競馬場の11レース第55回白鷺賞、こちらに高知から3頭参戦してダノンフロイデが4着、現要塞8着、タマモマスラを11着に敗れています。
はい、こちらもねダノンフロイデがかなりあの楽しみなんじゃないかっていうのは先週のラジオでお伝えしていて、まあ、3着ね直線ありそうなところ最後の最後で攻めて、はい、首差4着っていうところではあったんですけれども、ポイントとしてまず当日馬体重がマイナス13キロちょっと減ってしまっていたんですよね、これベープ新事調教師によるとちょっとね買い食いが少し良くなかったりとかしたみたいでして、まあ、120% 超万全の敵とまでは難しかったかもしれないんですけれども、まあ、そうした中十分力をやっぱり見せてくれましたよ ね、 そうですね。川崎の重賞でもあの見せ場を作って指してきたっていうところはだけじゃなかったなというところです。
はい、
で騎乗した長森太一騎手今回初騎乗ではあったんですけれどもポジションは想定したより後ろになりましたけど人気馬を見ながら行くことができました。でこれまでのレースを見ていても直線をしっかり伸びている馬で 3,4 コーナーなるべく打ち下ろすなく回ってきましたということでした。
はい、わかりました。メールをいただいています。東京大ウォッカさん、ダノンフロイデがかろうじて掲示板圏内でしたがタフな結果になって残念です。3頭ともども遠征お疲れ様でした。ポカポカ湯たんぽさん、最先着は4着のダノンフロイデでした。素足を見せたものの首差3着に届きませんでした。しかし素足を発揮する展開なら楽しみですね。三宮の就職生さん、3頭とも勝利こそなりませんでしたが力を出し切ったと思います。それにしても兵庫のヘラルドバローズ強かったですといただいています。さあ皆様、いよいよお知らせの時間でございます。
そんなもったいぶっていうほどのことじゃないな。
そうですか、わかりました。あの大一番が近いということで聞いてる方は、
まあ、
黒船賞の中継なんだろうなと思われてると思います。
そうですね。
それだけじゃないんです。
なんか悪魔出てきそうになった
ねえ、なんかね、
黒ヨネ発動ですか。
カットだよ、何言ってんだよ。ということで黒船昭和3月24日火曜日なんですが、
はい、
それはもちろん中継やります、
はい、
なんですけどもその2日前22日日曜日にネクストスター西日本という重賞があります。このレースの実況生中継をお送りいたします。ということで3月は2回高知競馬の中継がございます。ああ
頑張ってください。
あなたも出るんだよ、何言ってんだ。
あ、俺も出
る
の、
はい、でなぜネクストスター西日本が中継やるかと言いますと、実はサブタイトルがラジオ日経杯なんですね。
え、そうなの。
そうなんです、うん、
知らない、あれで不思議になってんじゃない
の。なってないよ、何言ってんですか。
そうそうそうそうそう。
ラジオ日経杯第3回ネクストスター西日本なんですよ。じゃないよ、知ってるくせにね。その関係で中継をやらせていただきます。
あ、そうなんだ、
はい、で出演者、
はい、
我々はもちろん出るんですけども
そこからしてどうなんですかね。
いや、いつものことじゃありませんか。そしてもう一方、元お嬢様大江陽子さん。
元じゃない。 なんか元競馬ライブエゴファミリーとしての出演。
それが元じゃないよ。何言ってるんだよ。
元。
米田さんが元じゃない言
うた。ああ言わなかったね。そうだね。言わせましたね。
はい。でここまでがレギュラーの出演陣。
まあレギュラー。
変わり映えしないメンバー。
いつもと一緒じゃん。
大江さんはゲストではございません。
なんなん
で。ゲストが別個にいるんです。
じゃあゲストいるんだ。
ゲストは声優アニソンシンガージャンソー大好き朝香さんでございます。福永陽一記念以来のご出演ということでね。
ああ、そういやそういうのありますね。
講師の中継としてはね。
あ、懲りず出ますか。
ですから大江さんと朝香さんということで声が似てる2人が出るということで。
似てるんですか。でも
結構似てるんですよ。
性格も似てる。
性格は知りません。
あ、どっちも
どっちも元
元じゃない。
なんで元なの。なんで分かんないけど、まあいいや。
おたまじゃくし出てくればいいのにね。
ああ、出るんじゃないですか。出る。
いやあの馬だって3歳じゃないですよね。
あ、バレた。
何を言ってるんでしょう。
それは元だね。確かに
それ元だからって出られるもんじゃないからね。本当ね。
そうなんだ。
あ、ちなみにネクストスター西日本は夕方5時、17時から18時30分、
はい、
6時30分までです。90分からです。
あ、そうなんだって。出る人が知らないってどういうことだからね。
ラジオ日経第2でお送りいたします。
ちょっとね、第2でしっとりと。
そうですね、
あの、はい、
しっぽりと
そうやらせていただきますか、ね、
で黒船ショーの中継でございます。
あ、はい、
24日の火曜日午後4時、16時から5時30分、17時30分まで。
あ、昼間ですね。
90分間です。 これもラジオ日経第2でございます、
はい、
で出演は我々2人、
はい、
ゲストがいらっしゃいます。
誰ですか。
夜のスタリオンアクター宮川一郎太さんでございます。
まあもうこれはね、やっぱり恒例行事ですからね。
そうですね。
素晴らしい、
う
ん、はい、
そうです。
もうまたエロいネタを仕込んでるはずですから、はい、夜ので
。ここまで聞くと、あ、例年と同じなのねと思われるかもしれませんが、
はい、
そこからが大変なんですよ。
何ですか。
今回はね、
はい、
一部夜の競馬とコラボといいますか、夜の競馬の出演者がこの中継に出ていただけます。
誰出るんですか。
発表します。
お願いします。
まず競馬評論家斉藤治さん。
よかった。
よかったね。
よかった。
よかった。もう一方いるんです。実は
誰ですか。
斉藤さんと同じく電話出演なんですけれども、
はい、
かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない。
普通いつもと一緒じゃん。
だから大江さんは2日出ていただくんですが、現地かスタジオかということで。
あれ斉藤さんも現地なの。
斉藤さんと大江さんは現地からお電話でございます。
いいですね。羨ましいですね。
そうですね、はい、ということで、
あの現地から電話では出ますが、
はい、
現地情報が入るかどうかはもう一切不明ですからね。
それがよくわかんない。
現地情報ゼロのただの電話っていう可能性もありますからね。
ということは、あの遮断された空間でやる可能性があると。
もはや天気すらわからない、
ね、そうですね、はい、ということでございまして、来週のこの番組、
ああ、はい、
その2つの中継に先立ちまして、
はい、
スペシャル版でお送りいたします。
まあ、これも毎年ね、いろんな方々に物議を醸し出してる、ね、
はい、つまりはあのキャラバンが出演するということになります。
なるほど。
そのキャラバンは誰なのか。
まあね、毎年でも割とビッグネームが、
はい、そうなんですよ、
来てらっしゃいますからね。
そう、誰なのか非常に気になりますよね。
誰だろう、当ててみましょうか、
はい、当てられるじゃないですか。
わからないですよ。アリアナグランデ。
いや、すごいね。通訳必要だよそれ。
いや、通訳じゃん。私は
カットだよ。何言ってんだ。
黒船襲来しました。
ペリーじゃねえかよ。
いいね、ペリーだよ。マイ、
何言ってんだこの人。
大江さんかじゃん。
大江さんは
通訳として来るんです。
そう、大江さんはだから出演はもちろんね、レギュラー番組なんでありますけども、
これが何だ、ね、高速、ね、
キャラバンなのか元キャラバンとして出るのか、ちょっと申し上げられません。
元じゃねえよ。
うん、
元でしょ。
というかキャラバンってやったことあんだっけ、俺さん。
ありますよ。
あるある。
あったっけ。
ありますよ、2年3年ぐらい前。
ホームズの2人と。
ああ。
そう。
そっか。
そう。フジポンさんと森永さん。
うん、もうわけわかんないかった ね。じゃあ今年は誰ですか一体。
普通だったらテンションが上がるとこなんですが。
もう僕は爆上がりですよ。もう、もうギンギンですよ今。
ネクストスター西日本がラジオ日経杯ということで、
はい、
弊社の中野ライター藤原奈々香亮アナウンサーでございます。
もういきなりあれです、しおれてしまいましたね。もうギンギンだったのが。
お玉じゃくしも準備したのに。
もうあれですよ、もうがっかりですよ、もう先走りしか出てないですよ、もうこれどうして聞きに取ってくれるんですか。
ここまで中継はね盛り上げてお伝えしたつもりなんですが、このスペシャル版は三段落ちみたいにちょっと ね落ちてしまいましたけども、まあ、
与田君の気持ちもねわからないことはない。
だっていつも思うじゃないですか、この時期が近づくにつれて、
そうです、
どなたが来るのかな、
見れるわけです、我々では会えない
ね、 そ, うですね、
それがあれですよ、そこら辺にいる人じゃないですか、
はい、はい、ということで、あのスペシャル版はですね、はい、まあ、ほとんど大江さんに話を振ろうかと思っております。
まあ、ある 意味大江さんは毎日がスペシャルですからね。
竹内まりやさんみたいな感じ、ね、
じゃあ大江まりやということで、まあ、丸く収めていただいて、ね、そうですね、
ソンデブックソングとか
言ってそうですね。ということは、あのスペシャル版を乗り越えれば、ね、いろんなビッグな方とお会いできるので、
まあそうだね、頑張ろう
頑張ろう、すごいなこれは。
まあ、やんとかしよう、
はい、
うん、
まあ、いずれにしても大江さんは解禁ということなのでよろしくお願いします。
解禁って、
ね、
メディア王だから、
初めてですから、
そうです、
中継の場合、
まあ、大江さんがいるから、まあまあ多少は番組ちょっと手がないってことでね。
そうですね、はい、ということでスペシャル版と2回の中継どうぞお楽しみにということでございまして、日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売しますということでございまして、このコーナーの主やる気元気かっこ大江マリアこと大江陽子さんでした。
どうも、毎日がスペシャル大江陽子でした。
それこそ本当にね、来週はスペシャルなことが続くんで、
まあ、ね、そうですね、
ぴったりということでね、
頑張ってもらいましょう。
よさこいナイター高知競馬愛護、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ、続いては大先生の大予想のコーナーです。今週は中山でスプリングステークス、中京で金庫賞でございます。ご希望は
金庫賞、
カットだねこれ、金庫賞ということで、
はい、
第62回金庫賞 G2、先生の本命馬こちらでございます。
セキトバイースト、
おお、10番、
はい、この馬、
ええ、
前走ですか、
はい、
エリザベス女王、
はい、
G1 でしたね、
ええ、
結構ね、差し馬が台頭する中、この馬ね先行して6着とよく粘りましたよね、
はい、
ね、先行してしぶといのがねこの馬無事でして、はい、中京はね、ええ、ローズステークスとかで3着とか来てます、ええ、相性いいですからね、で、はい、先行馬がね、
はい、
行く行く馬はいますけれども、
うん、
かといってそんなにねいっぱいいるわけじゃないですかね、はい、ホービスケッツとか、はい、まあまあそんなに早くはない、開幕手ですからね、
はい、
それにね、
はいはい、
やっぱりババイとやっぱりなかなか外から刺してくるってなかなか難しいんでね、だからこういうのね展開も考えて、
あ、
このままが面白いんじゃないかと。
わかりました。私はその隣、11番キングズパレスでございます。去年の金庫賞3着だったんですけども、大逃げする馬がいて、そろそろ捕まえないとなということで後続が動いていったので、この馬もかなり長く足を使わされる形になりました。で、重馬場であれだけ長く足を使って上がり最速3着いい競馬でした。で、その後が休養があったんで、前走の白富士ステークスは6着、まあいかにも休み明けという感じの伸びだったので、一回叩いて今回はいいと思って本命ですということでございまして、来週はいよいよスペシャル版でございます。
まあ来週ちょっと今日聞かなくてもいいんじゃないですかね。、うん、
さあどうなることやら。お相手はラジオ日経米田元大樹と
藤原でした。
それでは皆様また来週。